マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書がありますが、それぞれの福音書には特徴があります。私たちが今年読んでいるルカによる福音書は、貧しい人々と主イエスとの関わりを書いているところが多いのです。例えば弟子たちの存在です。5章27節以下、徴税人のレビを弟子にするところでは、主イエスがレビに私に従いなさいとの招きの言葉をかけると、彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったと書かれています。彼はただ弟子としてイエスに従ったわけではないのです。何もかも捨ててと、自分の財産や所有物を放棄して主イエスに従うのです。そして私たちは先々週の礼拝から、いわゆる主イエスの平野の説教を聞いております。6章20節です。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものであると主イエスは弟子たちに慰めの言葉を語ります。何もかも捨ててその主イエスに従ってきた弟子たちです。その弟子たちに主イエスはそのまま貧しいものであり続けなさいというのです。主イエスはここで改めて弟子たちに財産の放棄を求めているのです。すべてを捨てて弟子になること、そして信じて従うこと、つまり信従することを主イエスは弟子たちに求めます。ここで問題になることは、主イエスの弟子であるということは十二弟子だけでとどまることではないことです。まさに今ここに集う私たち一人一人に、主イエスは信従と財産の放棄、つまりすべてを捨てて従うことを求めておられるのです。このような主イエスの言葉を聞くとき、現代に生きる私たちとは時代が違いますからと言い過ごすことができるでしょうか。平野の説教ではある意味ラディカルな主イエスの言葉が続きます。敵を愛しなさい、兄弟を愛しなさい、人を裁くな、許しなさい、与えなさいと。この主イエスの勧めの言葉と現代に生きる私たちの日常生活の狭間の中で、主イエスの言葉をどのように捉えていけばいいのでしょうか。主イエスの弟子である私たちキリスト者は一体どのように生きていけばいいのでしょうか。私が若かった時、人生に非常に悩みました。キリスト者としてどのような人生を生きることが大切なのかを迷いました。今私は40代になっており、もう昔のように頭を抱えて悩むことはなくなりました。しかしその反面、この社会の中で具体的に起きてくるさまざまな出来事に対応して日常生活を送るだけで、自分の人生にキリスト者として何か筋が通っているものがあるのかと問われるならば、心もとない面が正直あるのです。私は若かりし頃、修道院というものに関心を持ちました。修道院における生活、修道生活というものに関心を持ったのです。非常に初期のキリスト教の時代からキリスト者の生活には修道院、修道生活というものがあったのです。私は自分の生き方に悩み、そして キリスト者の生き方のある意味究極的な形である修道生活というものに、キリスト者の生き方の模範を見たのです。修道院における深い冷静、そして日々祈ること、働くこと、そのことを実践する修道生活そのものに私は非常に関心を持ちました。しかし実はこの修道生活の意味を根本的に大きく変えた人物がいます。宗教改革者であるマルチン・ルターです。中世の時代までは修道院、修道生活を送ることは特権階級の人々に属することでした。当時のカトリック教会にはヒエラルキーというものがあって、聖職者と庶民との生活の間には隔たりがあったのです。しかしルターはいわゆる全信徒再生、いわゆる万人再生ですね、そのことを主張しました。それはキリスト者に階級などないこと、そして特に当時上流階級に位置づけられていた修道院、修道生活の在り方を否定したのです。具体的に修道院を解体したのがマルチン・ルターでした。しかしここで私たちは注意しなければならないことがあります。ルターが否定したことはキリスト者の間に特別な階級やヒエラルキーがあることです。修道生活することそのものを否定したわけではありません。ルターは修道生活を特別な階級の人々だけに限るのではなく、すべてのこの世におけるキリスト者が修道生活を送ることを考えたのです。ルターが意図したこと、それはとても大切なことです。この世俗世界に生きるすべてのキリスト者に日常生活を修道生活に変えることをルターは求めたのです。今日の福音書にこのような言葉があります。6章46節です。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人と書かれています。この聖書の箇所をもともとの原語で読んでみると、行いということが非常に強調されていることがわかります。主イエスの言葉の中に行いというものを大切にする言葉があるのです。しかしもちろん私たちルーテル教会に属しているものは行いということに注意しなければなりません。行いは私たちの救いの出来事に関しては一切関係ありません。私たちの行いが優れていなければ、もしくは良い行いが伴わなければ救われないということはありません。救いは信仰を通して神の一方的な恵みによってなされることなのです。恵みによって一方的に無条件でなされることです。これを信仰義人、もしくは恩寵義人と言います。皆さんも聞いたことがあると思われますが、ルーテル教会はこのことを500年間大切にしてきました。確かに救いには行いは必要ありません。しかし救い以外のところで信仰生活に行いが伴っても良いのではないかと私は思います。なぜなら一キリスト者として信仰から来る善意により、隣人に良いことを行うことはあるのではないでしょうか。実際にルターの残した言葉の中にも 行いを進める言葉は実際にあるのです。冒頭で私は財産と所有物の放棄を主イエスが求めておられることを話しました。そして今日の聖書箇所から主イエスが行いを求めておられることに触れました。財産の放棄、信仰の行いの大切さ、これらのことを考えるならば、現代に生きるキリスト者はどのように人生を捉えて生きていけばよいのでしょうか。これまでのことを踏まえ、私が今まで人生の中で考えてきたことがあります。それは一言で言うと感謝ということです。感謝と聞いて、この使い古されたありふれた言葉に何だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしマルチン・ルターのようにキリスト者が現代のこの世で修道生活を送るとするならば、そこでは何か特別な生活をすることではなくて、何よりもまず感謝がキーワードとなり、感謝することを大切にしたい、そう思うのです。神はその一人をお与えになったほどに、まことにこの世を愛されました。私たちの主イエス・キリストは苦難の人生を送り、達成者として十字架にかかり、その復活を通して私たちの罪をあがなってくださいました。私たち人間は、被造物はこの主イエスの十字架の恵みによって罪許され、救われたのです。この救われがたい神の意志に反して歩くどうにもならない私たちが、そして罪にまみれて生きることしかできない私たちが、ただ神の恵みによって信仰を通して救いに預かっているのです。救いは神の恵みから来るものであり、この一点に集中しています。私はこの神の恵みの事実に感謝を持って応え、生きていくことを大切にしたいと思うのです。現代の修道生活とは、何度かお話をしておりますけれども、何か特別な生活をするというわけではなく、むしろ神への感謝を大切にする生活ではないかと私は思うのです。そして神は救いの御業だけではなく、私たちの日々の営みにも恵みと祝福を与えてくださいます。ここに集う私たちは、たとえ生活上のさまざまな困難を抱えていたとしても、それでも神に祝福され、受け入れられ、許されて、守られて、そして愛されて人生を歩んでいるのではないでしょうか。日々の生活を通して神が私たちを祝福してくださっていると思うのです。この神の祝福と恵みに感謝を捧げること、それは信仰生活の基本であり、そして神への応答の最も大切なことであると私は思います。特別な生活をすることではなく、日々神が与えてくださるほんの小さな小さな祝福にも感謝を持って応答して人生を歩んでいくこと、このことを心から大切にしていきたい、そう思うのです。神の祝福から来る感謝の思い、この感謝の思いを新しく捉え直して、現代に生きるキリスト者として大切に守っていきたい、そう願うのです。最後になりますが、私はこの市ヶ谷教会に集う方々が 日々感謝を持って礼拝生活を守っていることを常々感じてきました。市ヶ谷教会は東京という砂漠の中にある信仰の泉であると私は思います。殺伐としたこの都会の中にある命の泉そのものです。この市ヶ谷教会の礼拝生活を通して命の神が皆さんの中で働いておられます。私はたった半年間ではありますが、この市ヶ谷教会に来てこの命の泉に触れて信仰から来る豊かな潤いをいただくことができたことを心から神に感謝しております。市ヶ谷教会がこれまでと同様にこれからもこの東京の都心にある信仰の泉として神様に用いられることを願い、そして祈っています。一言お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの救いの恵みに感謝いたします。そして日々あなたから雨のように注がれる祝福と恵みに感謝いたします。日々私たちが担う重荷は重いものではありますが、この市ヶ谷教会の礼拝に連なることによって私たちを支え、人生を生き抜いていく力を与えてください。市ヶ谷教会は東京の都心にある命の泉です。この泉から水をいただく者がいつも魂を休め、そして精霊によって心満たされ、その潤いが与えられますように祈ります。この祈りを尊き主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。